なるほど、なるほど。続いて、ブログですね、ブログ。いただいたのは、4月2日。あ、新入社員研修の内容を、新入社員が考える会社ですね。これは、なんていうか、まさに皆さんのね、会社にとってはすごく参考になると思うんですね。だって今ほら、こうしてね、皆さんともほら、毎月1回、このように、スカイプを使った、セミナーみたいなもんですよね。セミナーとか、コンサルティングをやっているんですけども、ここのユニークだったのはですね、観光関連の会社なんですけども、観光関連って言っても、お菓子とかお土産屋さんとかですね、そういうのを、ある地方で、結構展開してるんですね。で、そこに入社された、新入社員の人たちに向けて、外国人観光客対応のセミナーやってほしいという最初オーダーがあったんですね。で、私は日頃からね、大々的には歌ってないにしても、こういった特に地方の企業の方々の時は、行く必要のない時は意外とこうやってスカイプを多用してるんですね。え？あ、月にですか？そうですね。いわゆる、こういった勉強会だとかセミナーっぽいもののスカイプって多分、平均すると1ヶ月に20回から30回やってますね。多い時はね、もうそれ以上ですね。一日、丸一日スカイプだけの日もありますからね。ただね、やっぱり飛行機代とかホテル代とか、下手すると、飛行場からレンタカー借りていくみたいなね、場所になってきたりすると、それは相当お金かかるんで、現地に行かなければできないような時はもちろん行ってやりましょうと提案してますけども、こういうように簡単な資料を見ながら話だけで済む場合は、これはお互いのためですよね。スカイプの方が、もちろん安いですから。で、今回はその外国人観光客ということだったんで、私のところにそういうものは多いので、なるほどというふうに思っていたんですが、より詳しく聞いていくと、実は、新入社員、これをね、受ける新入社員の人たちが、自ら、要するに先生を選んだんですよ、ということだったんです。で、どういうことですかっていうと、新入社員に自分たちが受けたいカリキュラムを自分たちで見つけなさいという指導をしてますと。ほう、面白いなと思って。で、実際はですね、内定者研修みたいな感じで、もう事前に結構やってるんですね。やってる。で、大体のその会社の中のお仕事とか、会社の中のその就業規則とかですね、もうそんなの結構分かっていて、で、あと事前にその、やっぱりね、スカイプとか通信、インターネットを使った教育ってやってるんですね。なので、4月1日入社したらすぐですね、一番最初にやるのが、入社式とかあるにしても、自分たちでそのこれからのカリキュラムを考えなさいという、そのまず説明があります。で、ルールはこうですと。みたいな。で、分かったってことで、2、3日かけて、自分たちで探すんですね。で、もっともそれは、内定者研修の時から、実は分かっていることなので、いろいろ本を見たり、雑誌とかインターネットでいろいろ調べて、自分たちに必要なこと、このお仕事、この会社の中で必要と思われることを、みんなで話し合いながら、どんな先生を呼ぼうか、またはどんなカリキュラムが必要かっていうのを、考えるんですね。いや、これは面白いなと思いましたね。で、ちらっと、そのカリキュラム今回どういうのやってるんですかっていうことで見せてもらったんですけども、 まあ、普通って言ったらあれですけども、いわゆるビジネスマナーとかですね、例えばその個人情報に関する勉強会とか、また、まあ、もちろんその安全衛生とかね、絶対会社でやらなきゃならないものは別なんですけども、それ以外にもホテルの接客とかですね、サービスマナーとか、店舗への、その集客戦略とかですね、あとランチェスター経営とかですね、またはソーシャルメディア、なんかツイッターとかフェイスブックとか、なんかそういったものを使った集客宣伝みたいな勉強とかですね、まあブランディングとか、いわゆるなんかこう本屋さんにあるビジネス書のコーナー一通り網羅してるような、まあ内容なんですね。でそのカリキュラム自身は際立っておって珍しいものはないんですけども、見てみると講師の先生と知ってる人、または見たことあるこの名前という人もいれば、誰これというような人までいて、でそれはいろんなものを読み込んで自分たちに合う先生は誰なのかというのを、徹底的に調べているんですね。なので私がそのセミナーをやった時も、もうねまさに皆さんと同じで、この楽天のブログはもうものすごく読んであって、で、あとは週刊トラベルジャーナル連載記事ですね、あとまあいくつか最近もダイヤモンドオンラインとかですね、インタビューされたりしてるのとか、まあいろいろ見つけて、いわゆるもうこの私の考えとかやってる内容とか経歴とかですね、もうほとんど全員が熟知した状態でスカイプセミナーが始まるので、まあインターネットを使ったセミナーといえども、まあ画面は見えますんでね、まあものすごいこう積極的エネルギーがもうビンビンに出てましたね。でその質問していいよっていう時になると、まあすごい勢いで質問が来て、なんか基本講演のところスピーチっていうのは、まあ、30分ぐらい簡単なことをやって、あとはまあ皆さんの質問に答えていくみたいな感じでやりました。で結局この時はもう全然終わらなかったので、その後3回やったのかな、スカイプでね、いや素晴らしいなと思いましたね。自分で徹底的に調べたり読んだりしてたら、それは会いたくなりますよね。まあ、特に本なんかそうですよね。いい本に出会った時ってこの著者の話を直接聞きたいなと思って、でセミナーなんかやってる人だったらね、そういう、まあ、講演会とか、行ったりしますもんね。まあ、それを実践してる会社だったんですね。で特にまあなるほどなと思ったら、最初にその会社の価値とか文化、ルール、実際のその売り上げ、あとはこれからの課題ですね、なんていうのはもう研修で知ってるんですね、新入社員なりには。でそれを踏まえて自分たちで考えろということなので、なかなかないんじゃないかなと思いましたね。ここまで任せるっていうのはね、一般的にはそのなんか人事部とか教育部みたいなところが、まあ、事前に作ったものに沿ってやっていくのがほとんどですよね。でそのまあ多少これにはルールがあって、もちろんその本社から近いあるとある地方都市なんですけども、近い会社とか講師にお願いするときっていうのはもちろん本社の会議室で来てもらうんですけども、まあ、なかなかその、まあ、ちょっと失礼でマイナーな都市なのでそんなにいないんですよね。で昔はいないから無理して高い交通費を払って、まあ、でもその分呼べても数名ですよね。東京とか大阪から呼ぶのは、しか呼べなかったと。逆にこのスカイプを使うことによってで、まあ、大幅に、旅費交通費のコストがもうカットされて以前よりも安くなっていると、で反面そのルールとしてはスカイプが使えない講師、スカイプ ID を持ってない講師はお断りしている、または、まあ、依頼しないようにしている ということですね。思えばこういうこうスカイプだフェイスブックだなんか SNS いろんな LINE とか、まあ、Google もありますけどね、そういういろんなものがあってもそれを本当にこう活用しまくってるかというとなかなかまだまだお目にかからないですよね。そうですね。日常の打ち合わせも、まあ私は結構そういうことを昔から言ってる方なので、私のクライアントの皆さんとは、実はあのスカイプで打ち合わせはすごく多いんですね。多いです。一回味しめちゃうとお互いに、まあ楽だねっていうことになって、で、アポイントをこうお互い取ろうとするとなかなかちゃんと揃わなかったりするんですけども、まあちょっと15分だけとか30分未満の打ち合わせの時っていうのはもうスカイプだと、ね、すごく予定がつきやすいというのもあります。はい。で、まあ、ここの企業のその、教育方針というのが、まあ、私は素晴らしいなと思いました。ここで、ここから先ね、新入社員研修終わって実際のその、社員として働いていく上で、やっぱりこうずっと勉強していってほしいと。まあ、そうしないと、ね、時代がどんどん進んでいって自分たちはただ仕事をこなしていくだけだと情報通のつもりでいてもただ単に耳に入ってくる目に入ってくる情報を眺めているだけでは、まあ、実際はその時代からどんどん遅れていくんだということなんですね。なのでどんどん積極的に本も読んでほしいし、あのそういう、ね、インターネットで情報をガンガン調べてほしいと。で、それではそれだけじゃなくて、あの読んでいいなと思ったらその場所にすぐ見に行く、または食べに行く、または会いに行く、ね、会って話聞くとか、これはインターネットでも同じだと。で、ただ見てははーんと思ったものを例えば社内で喋ったりプレゼン資料にしたり、ましてや人様に話したりっていうのはそれダメよということを歌ってるんですね、ね、教育方針の中で、ね、見ただけ読んだだけの情報っていうのは本当かどうかもわからないし、ましてや自分のノウハウじゃないからそれをこう他人にね伝えて偉そうにするなと。これは素晴らしいなと思いますよね。インターネットの利用率が上がれば上がるほどこういう人が増えますからね。いや本当に多いですよね。この人の話なのかこれただ見ただけ聞いただけなのかなとかね。まあここの会社はその社長がそういう主義なので、見ただけ読んだだけじゃなくて実際に行って会って話聞く食べるってやって初めて自分のノウハウで、で他人の人にも喋ってよしということなんですね。でこれがルールなのでこれをできるだけ新人の時から、体験させたいということでした。でとかくそのインターネットっていうのはなんかどちらかというとですよ、なんか情報を発信する便利なツールというふうにね思われてしまうんですけども、それをどうやって集めるか、で本物の情報を嗅ぎ分けるか、そしてさらにそれを自分たちのノウハウにするのかというのが、まあ、これからの社会人にとってはものすごく大事だということで、ここに比重をかなり置いてるんだというお話でした。まあ、ちょっと言いづらいかもしれませんけど、ぶっちゃけそういう人っていますよね。多分社内にもいるし、もちろん社外にもいっぱいあるかと思うんですよ。いや、いますよね。人の話だけで飯食ってるっていうか、そんな人もね。なので、よくある日本企業の新人研修、新入社員研修で、こう、例えば、社会人とはとか、ビジネスマナーなんちゃらコースとかですね、電話応対なんとかコースみたいな、そんなのを講師が来るのを受けて、やってる場合って結構もうみんな眠さとの戦いでノートに落書きしてたりとかですね。まあそんなのみんな経験してるし、私もそういうシーンはいっぱい見てますけども、全くないですね。もう調べに調べて会いたくて会いたくて聞きたくて聞きたくて呼んでる先生ですから、もうものすごい、まあ、白熱授業っていうんですか。そういう効果がありましたよね。 で、これはね、ぜひもう皆さんの会社でも、もうぜひぜひ使ってもらいたいなと思います。ね、なのでね、こう、あ、なるほどなと思ったのが、やたらにそのね、著名な人たちじゃないんですね。ないんですよ。例えばね、ネット上って基本的になんか有名になるの簡単じゃないですか。うん、書き方の上手い人っていうか、うん、そうですね、この間もね、じゃあちょっと事件っていうほどでもないんだけど、あって、まあ、ある企業の、なんていうか、こうです、まあ、会社の総会みたいなのに呼ばれたんですね。午前中にいろんなその式典とか、会社の業績報告とか、人事異動とかですね。まあ、そんなのの報告会とかなんかがあって、午後はその集まった社員たちの前でいろんなセミナー、講演がね、展開されるんですけど、で3名呼ばれまして、でそのうちの1人が私だったんですけども、でその時に講師の楽屋に行ったんですよ、呼ばれてね。で、まあ、講師の方々とも名刺交換して、関係者の人も名刺交換してて、そしたら1人その、まあ、とってもお美しい方だったんですけども、名刺に元カリスマ販売員みたいなことが書いてあったんですね。でほうと思って、なるほどカリスマだったのかぐらい私はまあ思っていたんです。でその後その先生が出て講演をやって、まあ休憩時間になりましたね。で400名ぐらいかな社員がいたので、まあ、休憩時間うわーっとトイレ混んじゃってね。で私も自分の前に一回行っとかなきゃいかんなと思って、まあちょっと列に並んで待ってたんですけども、まあみんなこう男子トイレなんですけど好き放題こういろんなこと言ってて、大体さ、カリスマとかだって自分で言うことかよとかまあ言われてみるとそうですよね。でああいうのってさ、人が言う言葉じゃねえのとか、なんか変だよね、自分で元カリスマ販売員っていうのとか。あとその先生は確かそのある小売業で5年間いて、でいつもまあトップ9に入ってたというお話だったんですけども、5年で辞めちゃうのかよみたいな話があって、5年ぐらいまでだったらみんなモチベーション続くけど、そっから先が問題なんじゃないのみたいなのとか、まあ結構ねガリガリ言われてたんですね。なんか2チャンネルみたいな会話で、あらららららららと思っていました、うん。でその後、いよいよ私の出番になって壇上にバーンと出たら、まあ、いわゆる用意されてたパワーポイントでスクリーンにこうね、私の名前とか紹介と講演テーマが映ってたんですけど、その時にね、なんか外国人スタッフになんか販売サービスを指導するカリスマ講師ってなってたんですよ、また。その僕は何もカリスマと歌ってないにもかかわらずカリスマって書かれてて、でなんか会場の雰囲気ももう嫌なムードなんですね。またかよみたいなね。これはまずいなと思ったんで、まあ、すぐにそのパワーポイントちょっと編集モードをさせていただいて、タイトルのところだけかすりまって書いたんですよ。かすりま要するにかするま、かする人というような意味で、まあそれで結構バカ受けしてね、まあ私はお話の中によく好きでギャグ入れちゃうんですけど、まあよくかするんですみたいなね話をして、うん、まあそれからいつも通りにお話をしたというようなことはあります、うん。でそういうその有名っぽく見せるのが上手い人たちが有名になれるのがある意味インターネットのいいところかもしれないですよね、こっち側の立場から見るとね、ただ選ぶ側からすると大変ですよね。そういうもん騙されちゃいかんぞみたいな、うん、うん、まあ変な話ですけど、本物を見抜く力は逆に磨かないと、いわゆるキャッチコピーの上手い人に引っかかっちゃうみたいな。で呼んだはいいけどなんかああ手が外れたなとか、まあそういうふうにトイレでブーイングみたいなことに、まあ、なってしまうわけですよね、うん。まあそう考えていくと、この彼らが やっていた活動ってすごく意味があるなと思いましたよね。うん、そういう結構ね、その本質を調べまくって、よってもってこの先生は私たちに会うって言って呼んでるんで、私も結構こういう業界で 知り合いが結構いる方かなとは思っていたんですけど、全体のカリキュラム見た時も知ってる人って2割もいなかったですね。なんかね、全部でね、40コースぐらいだったんですよ。ほとんど知らなくて、知らないですって言ってたら、それはそうでしょうねって言って、まあ、例えばその四国地域で大、ね、すごく活躍されている方をあえて呼んだりとか、または九州とかですね、つまり全部東京でいいわけがなくて、そういう地方都市であるスキルをね、徹底的にこう教えてらっしゃる方とか、まあ、そういうのにこうわざと限定する。でそうすると自分たちも地方で商売やってるわけだから、やっぱり何でもかんでもその東京的視点では合わないということにも気づいて、まあ、そういう地方にいる、いろんな地方にいる分野のスペシャリストの方を逆に呼んだりしてましたね。逆にそのどうやって探したのとか、ああいう質問に対して彼らのその答えがね、ものすごく勉強になりますよね。あ、そっか、そういう意味で私も気をつけようみたいなね。自分でもよくある会社さんの教育計画なんてよく手伝うんですよ。で、まあその教育計画作っていく中に、もちろん私が担当できるとかは自分でやりますけども、まあそんなのってのは全体の 2,3 割で、あとの7割ぐらいっていうのはその会社、その業種、その職種に必要なそのプロを呼んでこなきゃいけないですよね。なのでいつもこうもっといい人いないかなってこういろんな講師を目を光らせて探しているんですね。まあそんなこともあって彼らなんでしょう、もう本当に勉強になっちゃったり、またはその先生今度紹介してくれないなんて言って今2名ね紹介いただいたんですけども、大変いい方でした。はい、でもそう思いますよね。なんかこうインターネットでこう情報が飛び込む、集めるのは結構簡単だけど、それの古いのかけ方っていうのは確かに難しいですよね。そうですね、そういう雑誌とか書籍とインターネットのね違い、まあこれはね、自分自身で、まあ、週刊トラベルジャーナルとかね、災害の頃に連載してたり、まあ、本も自分で書いたり後輩たちに書かせたりしてるんで、その違いは分かりますね。両方ねメリットデメリットあるんですけども、確かに情報の質という意味ではインターネットの方が、まあ、緩い部分がありますよね。誰もチェックしてないですからね。これ本当なのとか、この数字本当とかですね、その検証されてないですよね。でこの出版社経由で書いてる記事または本というのはそういうところをやっぱりしっかりしてますよね。やっぱり編集者がいて、そうです、またはこの表現まずいんじゃないですかと、またはこれってある人のお話ですよねとか、そういうことは結構しっかりしてますよね。もちろんね最近はね、まあ中小のちっちゃいところで緩いところもありますけどね、まあでもやっぱり誰か一人噛んでる、二人噛んでるぐらいのところだとまだねそのチェック機能が働くんで、情報の信憑性っていう意味ではいいですね。で対してインターネットは勝手に書きまくってますからね。で人によってはなんかこう感情が左右、なんかちょっと込められていて、なんか悪意を見せてたりとか、多少この会社をこけ落とそうとしてんだなみたいなね、まあそんな記事もあったりしますけども、なのでまあ制度で言うとやはり、まあそういうやはり有料のものにはかなわないかなという気もしますね。ただ一方で特にね雑誌系は今まで私もまあ何冊か書かせてもらったんですけども、まあ、ぶっちゃけ制約もあるんですよね。制約もあります。例えば今書いてる週刊トラベルジャーナルも編集者の人はすごくいい人なんですけども、まあ、そうは言っても気を使いますよね。例えば今私がやってるその外国人観光客ね、インバウンド、外人もっと来てもらおうみたいなね、でその人たちにもっと買ってもらおう、食べてもらおう、まあ、そんな記事なんですけども、まあ日本のその例えば大手の 超大手の旅行会社たちが実は今まで東南アジアの、ね、日本人が遊びに行く方のツアーで結構現地の旅行代理店を絞るだけ絞って要するに卸値安くしろみたいなね、まあものすごい価格で絞り上げてたんですね。なので今逆に例えば中国上海から日本に送客するときも同じようにめちゃくちゃなディスカウントになってるんですよ。でそれはなんか、気をつけないと中国の旅行代理店はなんかすごい渋くて値引きばっかりしてムカつくみたいな記事があるんですけども、いやいやいやいやいや、そうじゃなくて昔日本の大手旅行会社がガリガリにやってたせいだぞみたいな、まあこれ事実なんですけども、でこういうのはねやっぱ書けないですよね。ましてや社名入りなんていうのはね、なぜかというとやっぱりその業界全体のその持ちつ持たれつっていうのもあるし、またそういう旅行代理店がスポンサーになってたりしてね、広告が出てたりするじゃないですか、なのでこれは書けません。だからそういう意味では雑誌とかテレビっていうのはそういうところははっきりとすごく弱いですね。弱い。テレビもそうですよね。報道で偏りがあるっていう時っていうのはやっぱり局ごとにスポンサーが、ついてますから、そういう企業に、まあ、デメリットになるような報道はできるだけこうもし事件があっても短くしてたりしますよね。なのでまあそういうところっていうのは逆にそのインターネットの良さでなんかちくり的なね、まあでもその中にそういう真実もやっぱり入ってくるんですよ。入ってくる、だから難しい。いいとこもあるし悪いところもある。これは両方お互いんですね。だからこれは当面はやっぱり両方ちゃんと、まあ自分が専門とするところに関してはまあ目を通していくのは大事でしょうね。で両方見つつなるほどなみたいな、自分たちなりに、ちょっと話し合って解釈をね考えていくっていうのは求められる力かなと思いますね。で、まあ、まさにこの企業のその新入社員の皆さんはそれをですね、まあ、約1ヶ月間、ものすごい訓練をしたんですね。でさらに加えますと、その後新入社員研修ってガチンって1ヶ月やるんですけども、その後配属後もですね月に2回半日ずつかな、半日ずつ月に2回、新入社員研修っていうのは引き続き1年間行われるんですよ。ここもすごいよね。でここのカリクラムも自分たちがやっぱり実際の実務をやってみて、こういうのはやっぱり知りたい、こういうノウハウが知りたい、こういう先生呼びたいっていうのをやっぱ話し合って、こういうスカイプセミナー、スカイプ勉強会っていうのを、まあ、やってるんですね。すごいですよね、月に2回。でそれやっぱりそうですよね、実務やってみて初めてぶち当たる、まあ、壁というか問題というか、または自分に足んなかったことにハッとしたりですね、まあ、その教育制度のあり方もまあいいんじゃないかなと思って、まあ、このブログに紹介したという次第です。他に何か質問あります？はい、わかりました。では一回ここで休憩にしましょう。はい、お疲れ様でした。